い、それでは今日の遥かな章、またまた素敵なゲストをお迎えしております。そして、渡るさん、りゅうたさんと麦子。で、さあ、このゲストは誰でしょうか？声でわかる人もひょっとしたらいるかもしれません。あ、ゆうたさんが笑っている。ゆうたさん、お久しぶりです。
ご無沙汰しております。ゆうたです。まさかのゆうたです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゆうたさんは、今はどこから出演ですか？
今は神奈川県横浜市にいます。
横浜ですか？はい。これまで出演していただいたのは、ちょうど1年前の2020年の2月、遥かな章465と466回、ランドスケープアーキテクチャのお話をしてもらって、そして5月に、GIS シリーズナンバー5で、レジリエンスとかのお話とか、講演のお話とかしていただきましたけども、その時はどこからでした？
当時は、アメリカのテキサス州ヒューストンにいましたね。
じゃあ随分場所が違いますけれども、
はい、
じゃあどうしようかな。渡るさんからゆうたさんを紹介していただきましょう。渡るさん急に飛ばしましたけ
どはい、受け取りました。そうですね、ゆうたさんをじゃあタコ紹介ということで、紹介しますと、そう、本日のゲストはランドスケープデザイナーとして活躍中のゆうたさんを、まあ、10ヶ月ぶりにお迎えしますということで、でゆうたさんは、そう、遥かな章には今回で3回目の出場で、まあ、私渡るとの関係で言うと、青山学院大学の GIS ゼミで一緒で、まあ、ゆうたさんの方が一つ後輩に当たりました。で、まあ、ゆうたさんはその後、学部卒業した後は、災害に強い景観と視力化とか、あとは自然との共生を目指す空間づくりを学びに、ルイジアナ州立大学のランドスケープ学科に留学されて、で、ランドスケープアーキテクチャ修士号を取得して、その後テキサス州ヒューストンにあるランドスケープデザインの会社で働いてましたってことで、その後10ヶ月ぶりに今回ってことで合ってますかな？
はい、ありがとうございます。
そう、出演してくださった時は、ヒューストンとかでも最初の時は、コロナ、COVID-19 が展開し始めてる頃で、そして5月の時にはもうさらにそれがこうね、大変なことになってて、もうオンライン在宅勤務に、なっていてっていう、そういう状況で、日本で、それで、ひょっとしたら日本に戻るかもしれないという、うん、そういう感じでしたけども、今年っていうかこの冬は、今度ヒューストンは、コロナだけじゃなくて、大寒波が南の方でやってきて、ゆうたさんがお話してくださった時は、なんかすごい暑い場所っていうか、っていう、こう、そういう、こう、印象があって、あ、アメリカ、遥かな章でも、あ、今回は南の方から来てくださる、アメリカの南部の方からの、出演してくださるなっていう感じだったんですけども、なんか、いろんな意味で環境が変わってますね。日本もアメリカも。
そうですね、今回本当に2週間くらい前ですけど、アメリカ南部は大寒波に襲われていたようで、実際その当時働いた会社のボスだったり同僚の方ともちょっとお話ししたんですけど、まあ、こんなことは本当にないと。アメリカ南部でたまにこう雪がちらつくみたいなことは確かに私がいた時もあったんですけど、それがその何日間も続くようなことは なかったですし、でそれによってこうやっぱり普段そういうことが寒くなるのが続くような地域ではないので、すごく電気が止まったりとか水道が止まってしまったりとか、でインフラがすごく脆弱だったっていうのが明らかになったんですよね。なんかそれで実際電気も3日間止まってお湯も出なかったっていう話も聞いたので、まあ、バイデン大統領も、非常事態宣言というか、なんていうんですか、大災害に認定する宣言出しましたけど、うん、本当にそれくらいの災害が実はアメリカ南部でつい この前起きたっていうことですよね。本当に気候変動の影響もあるんじゃないかなと個人的には思ってます。
そうですね、あの宇田さんが最初にあの出演してくださった時に遥かな潮に、その時はその南部ってあの洪水とかがよくある場所でそういうことも含めてあの宇田さんがルイジアナ州であの勉強を始めたのも、その選んだ場所としてもそういう場所だったっていう話をされてすいません、それからこう1年経ってまたこうコロナだけじゃなくて COVID-19 だけじゃなくてあのいろんな問題が出てきてるなということだなと思ったんですが、じゃあ、今日はこう最初にあの渡さんにこういろいろ聞いてもらいながら、そのね、あの COVID-19 ヒューストンいらっしゃっていろいろ経験されて、そして日本に戻ってこられて、こう今どういうことをこう2つの場所を移動してどういうことを感じていらっしゃるか、そしてあの裕太さんのお仕事のこととかも伺っていこうと思います。じゃあ渡さん、渡さんの今いらっしゃるアーバナシャンペーンはもう寒さはだいぶ緩んでいるのかな。
はい、あの今日昨日に至っては最高気温10度越したのかな。だいぶ暖かいです。
うん、ずいぶん暖かくなりましたね。マイナス、
そう、本当先週先々週そのテキサスだけじゃなくてこっちにも寒波が来たから、うん、ここも寒かったんですけど、その時なんかはマイナス20度かな。で雪も、まあ、20センチぐらい積もる。ここでもやっぱり、うん、あの今までにない、自分がここ数年ぐらいいる中では今までにないくらい積もってて、周りの長く住まわれてる方に聞いてもあのなかなかないあの雪の深さだっていう話を聞いて、そうなんだっていう、はい、体験を自分もしたんですけど、まああっという間に過ぎ去りというか、今日昨日今週は暖かかったです
ね。うん、でもなんかいろんなことあっという間に過ぎ去ったら、そのことを大変だったねっていうので、こう結構なんかすぐ忘れちゃったりとか、してしまうけれど、多分裕太さんの分野ってそういうことを全部吸収しながらこう次に生かしていくことなんだろうなと思うので、あの今日もそんな流れでお話を続けていきたいと思います。じゃあ渡るさん、これから、さっきは、渡るさんと裕太さんのトークに、リュウタさんと麦子が時々でとか言ってあの突っ込んでいく感じにいこうかと思いますので、よろしくお願いします。
わかりました、あの
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。あの今までその前回のおさらいだったりしてもらったと思うんですけど、そのゆうたさんから今日はこういうことを喋りたいっていうふうなあのあらすじをある程度もらっていって、それにのっとってあの伺っていこうと思いますってことで、あのまずそうあの日本とテキサスとあの比べてみてっていう話をしていきたいと思うんですが、あの、うん、差し支えない程度であのなぜ日本に帰国されたのかまず伺えたらなって思います。
あ、はい、そうですね、前回出演させていただいた時ももしかしたらちらっとお話ししてたかもしれないんですけれども、まあ、当時ももうビザが取れるのかどうかっていう不安があって、どっちなのかまだわからない状態ですって言ってたのが、まあ、結局取れなかったっていうのが、まあ、結論で、いわゆる就労ビザをあの取れなかったので、帰国するっていう流れになりました。そのタイミングが昨年の7月だったっていうことですね。あの、まあ、希望としてはもう少し残ってアメリカで仕事を続けてはいたかったんですけど、あの、まあ、ビザを発行する、移民局、アメリカの移民局とかもあの COVID-19 の影響を受けたりして機能が止まってしまったりとか、あの、まあ、政権の話とかもありますけど、それよりもやっぱりパンデミックの影響がかなり大きかったかなと個人的には思ってます。はい、そういう経緯があって、はい、帰国する流れになりました。
なるほど、あの、まあ、憎きパンデミックっていう感じですが、そうそう、ただそれにもあのうろたえずというか懲りずというかね、ゆうたさんは頑張ってあの違う道を探ろうっていうことで日本に帰られて、すぐにあのやっぱり優秀な人はね、あの仕事見つかるのも早いんですね。なんかすぐ仕事されてたなっていうあの印象があるんですが、まあ、その話にじゃあ行く 前にというか、さっきコロナの影響でっていう話があったと思うんですが、その日本とアメリカとそのコロナへの意識の比較っていうのも、なんかそのテキサスと今横浜と両方住んでみて違いがあったようなんですが、その辺のこと教えてもらえますか。
はい、そうですね、まあ日本に帰ってきてやっぱり2週間自主隔離というか、空港に着いて、そこから、同居人のお迎えが可能な人は帰っていいというルールだったので、家族にお迎えに来てもらって自宅には帰れたんですが、その後自宅では2週間の、自主隔離期間というのがあって、基本的には家から出ないようにという指示だったので、その2週間空けた後に久々にその思い出の地というか、高校鎌倉に通っていたものなので、でそこにフラッとちょっと出かけようと思って出かけた時に、まあ休日だったのかな確かっていうのもあったんですけど、やっぱり鎌倉観光地っていうことで割とやっぱ人が出てきていてて、で電車とかもまあまあ満員とまではいかないですけど人が多かったのに正直驚いたんですよね。っていうのもテキサスにいた時はもう本当になんかみんな自宅かスーパーマーケットに行くか、軽い運動のためランニングくらいしか外に出なくて、どこかに遊びに行くとかは皆さん危機感を持ってしていなかった印象が強かったので、まあもちろん車社会と電車社会っていう大きな違いはあると思うんですけど、そこのなんか結構街に出た人出てるなっていうので最初驚いた部分がありました。ただこれも一部の話で、テキサスの中でもヒューストンの中でもたまたま周りにいた人たちがそういう意識が高かっただけで、結構ソーシャルメディアとかを見るとダウンタウンの中心部では騒いで夜まで飲んでいの遊んでいる若者の人たちがいたりとか、なんかそういうニュースも見たりしたので、まあ一概には言えないなっていうのも思って、まあ、ピンからキリまでいるのがやっぱりアメリカ社会テキサスユーストンっていうのはニュースなんかを見て思ってました。
そうなんだ。なんか今聞いてると日本もアメリカも結局は人それぞれみたいな風にも自分は受け取ったんですが、確かに当時ちょうど日本帰られたの2020年の7月だったかな。
はい、そうです。
第2波がね、日本もアメリカもちょうどピークが来てるみたいなところで、確かに自粛しなさいねって言われてたところに観光地には人が集まってるっていうのはね、ちょっとどうなんだろうっていう気もしますが、マスクはしてました日本人？
もうそれは皆さんされてましたね。
その辺は
意識高いかな。そういうルールは、はい、確かに皆さん守ってますね。やっぱり
テキサスはどうでした？
なんかそれこそ近所散歩したりランニングしたりするときに走ってる人はあんまりマスクはしてなかったですけど、見かけるすれ違う歩いてる方とかは基本的にはやっぱりしてましたね。よくニュースになってたこうフロリダでマスクしない運動とかなんかそういうのありましたけど、そういうなんか極端な人たちはあんまり普段生活する中では見なかったです。まあもちろん いたんでしょうけど、はい。
なるほど、そうなんですね。いや、そうアメリカもシャンペーンなんかは大学町だし結構意識高い人多いからみんなして当たり前みたいなところはあるんですけど、そうさっきねゆうたさん教えてくれたようにフロリダなんかは逆にマスクするもんかみたいな運動もあったりっていう話は、極端ですよね。その点日本人はみんなある程度全国一律でそういう意識は持ってたっていうのは、まあ、違いなのかなっていう気もして、そんな中でそうか前回出演してくださった時にそういうコロナでなかなか運動不足、その自宅待機でリモートワークでっていう話になると運動不足になるからっていうので公園への意識が変わりつつあるっていう話をしてくださったと思うんですが、なんかその辺の 公共空間への意識の比較っていう面ではどうですか？
そうですね、本当にヒューストン暮らしてた時も、近所の河川敷で素敵な空間を見つけたとかお話を前回させてもらったと思うんですけど、そういうところに出ると、COVID-19 こう流行り出す前は本当に犬の散歩してる人くらいしかいなかったのが、もっとなんか人がを見かける割合が多くなったので、やっぱ近所のそういうちょっとした公共空間とか公園とかにこう来る人がちょっと増えたなっていう印象はやっぱりあっちであって、で日本に帰ってきてそれやっぱ同じだったんですよね。日本の方でも遠くに行けない分近所のそういう公園とかを楽しむ人が増えてるなって思って、今新横浜の近くに住んでるんですけども、新横浜日産スタジアムの下に新横浜公園っていう遊水地の機能を持った比較的大きな公園があるんですけど、そこなんか行くともう毎週末なんかイベントあるのっていうくらい人が集まっていて、でああいう公園っていうのは、まあ、比較的広い公園で、遊具もあって子どもたちも遊べるしスポーツできるような大きい広場もあればドッグランみたいな犬連れてきても楽しめるみたいなところもあって、いろんなプログラムがされてるので、まあ、誰が来ても楽しめるっていうので、多分たくさんの方が来ると思うんですけど、かといってその何ですか、観光地っていうところではなくて、割と住宅も近いところなので、まあおそらくその周辺に住んでる方がこう集まってきてるんだろうなっていうふうに私もこう散歩とかランニングしながら見てて感じてます。
なるほど。イリノイのシャンペーンもそれこそ達也さんが各州で今タウンホールしてくださってますけど、当時もそのイリノイ州のシャンペーン市の、あれは保健当局かなの、ウェブサイトにモビリティデータっていう欄があって、それをそれは何を元にしてるかっていうと、携帯の GPS のデータを実は、まあ、許可得てる人からは Google さんが数数用の人の位置を吸い取っていて、でその人の行動の変容がコロナ前とコロナ後でどう変わったかっていう比較をした分布図がそういう保健当局に載ってたんですが、そこでも公園に訪れる人の数だったり時間の頻度だったりは、まあそのコロナ前の2倍とまでは言わないけど 1.5 倍ぐらいまで伸びたんじゃないかな、なんかものすごく需要が伸びていて、そういう確かにデータにも裏付けられた形でその近隣の公園っていうのは重要度が増したんだなっていうのは前回の話でもしたかもしれないけど、データを持ってしてもそうだなっていうふうに自分も思います。なんかこの辺りまではそう自分もそうだなと思うんですが、